本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書20章24節から29節です。ヨハネの福音書20章24節から29節、新約聖書の228ページです。それではお読みいたします。ヨハネの福音書20章24節から29節。十二弟子の一人デドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。8日後、弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信ずるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ないで信ずる者は、信ずる人たちは幸いです。見ずに信ずる幸いと題して、清川先生より説教を取り継いでいただきます。
おはようございます。イースターの時期はちょうど春ということもあって、春の訪れの喜びとともに、本当に全世界においてこのイースターの日は喜びの日でもあると思います。今日もそのようなイースターの喜びを持ってですね、礼拝を捧げ、そしてまた礼拝後にはこの祝会もありますので、共にまた喜び祝いたいと願います。今日はイースターということもあり、ヨハネの福音書のところを開いていただきました。とても有名なところで、よくご存知の箇所でもあると思います。イエス・キリストの復活ということについては、なかなかそうは言っても、そう簡単には信じられないよ。そういう方もやはりいらっしゃいます。イエス・キリストの弟子のトマスもまたそのような一人であり、彼はですね、弟子の仲間たちからイエス・キリストのよみがえりのことを聞かされても、でも彼はなかなかそれを信じようとはしなかったようですね。そんな弟子の一人であったトマスの変化のところが今日の箇所に記されておりますので、それを見ながら改めて信じることの幸いということを見てまいりたいと思います。まずこのトマスの疑いということがあるわけですが、このヨハネの福音書の20章の24節25節にこのようにありました。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言ったとあります。先に見たように、このイエス・キリストが復活されるわけですけれども、そして弟子たちに現れました。ですがその時にトマスはそこにいなかったわけです。なぜいなかったのかは分かりませんけれども、たまたま用事があったのか、それともイエス・キリストが十字架に付けられたその悲しみから一人になりたい、そう思ったのかもしれません。ある人などは想像し、トマスという人の性格から見るならば、おそらく後者であり、悲しみの中で一人になりたかったんじゃないだろうかと推測する方もあります。 確かに大きな悲しみに出会うと一人になろうとすることがあります。自分を閉ざしてしまうということもあります。ですがそのように自分を閉ざしてしまうと良い大切なものを失うということもあります。トマスは復活のイエス・キリストに出会うというこの幸いをですね、この時に失ったわけです。まあ、私たちもそれぞれ悲しみやあるいは試練に出会うと自分を閉ざして一人になろうとすることもあります。でもむしろそんな時だからこそ主にある人々との交わりを大切に、あるいは教会という交わりの中にあってこそまた回復の力も与えられることになります。そういう面ではやはり交わりは大切であるわけです。まあ、トマスは残念ながら悲しみの上であったと思いますけれども、本当に一人となっていたわけです。でもそのために復活の死と他の弟子たちと共に会うことができなかったわけです。でこの後弟子たちはトマスに対してですね、私たちは復活の主イエス・キリストに出会ったというわけです。ですがトマスの反応というのはあまり良いものではなかったわけです。25節にあるようにトマスはイエス・キリストの復活をなかなか信じようとはしませんでした。他の弟子たちは一生懸命に彼を説得しようともしました。ですが彼は頑として信じないわけです。そして自分はイエス・キリストの手に釘の跡を見て、で十字架に作られた時のその釘の跡に自分の指を差し入れなければ、あるいはイエス・キリストが十字架で脇腹を槍で刺されたわけですが、その脇腹に自分の手を入れてみなければ信じないとこう言うわけです。まあ現代人の言葉と同じでもあるわけです。私たちも神など信じない、もしいるなら見せてくれ、見せてくれたら信じる、まあそんな思いだと思います。ただトマスの場合は信じようとしなくて信じないのではなくて、むしろ信じたいけれどもなかなか信じられない、そんな思いでもあったと思います。最初から信じようとする心もなく、見せてくれたらというものでは決してなかったわけです。トマスにとってはある意味信仰の確信が欲しくて、そのような求めでもあったと思います。トマスはやはり心から本当に信じられることを求めてもいたわけです。トマスの疑いはその意味でやはり前向きなものでもあったわけです。まあ、このトマスという弟子、彼はそのような反応をしたということがありました。次にはそのトマスへのキリストの現れということが26節と27節にあります。8日後弟子たちは再び家の中におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたが、イエスがやってきて彼らの真ん中に立ち、平安があるように、あなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさいとあります。キリストの復活をトマスは信じようとはしなかったわけですが、そんな彼のためにキリストはご自分をもう一度表されたわけです。この26節に8日後にとありますが、これは当時の数え方で、まあ、ちょうど1週間後ということでした。ですから最初弟子たちにご自分をキリストが表されたのが日曜日でした。そして1週間後の日曜日にキリストはもう一度ご自分をトマスを含めた弟子たちに表されました。そして実はこのキリストが日曜日に復活され、でさらに次の日曜日もご自分を表されたことから、教会はですね、日曜日に礼拝を捧げるようになりました。それまでは創世記にあるように、あの7日目の土曜日を安息日として礼拝を捧げていました。それが日曜日に変えられたわけです。それはイエス・キリストの復活の日のゆえでもあるわけです。そしてこの日曜日、すなわち週の初めの日を主の日と呼ぶようになりました。すなわち主イエス・キリストの日ということでもあるわけですが、 まあ、教会においては死の日と呼んでいます。もちろん以前のように聖日と聖なる日と呼んでいる場合ももちろんありますけれども、まあ、キリストの復活のゆえにその死の日を日曜日を死の日と呼び、そして礼拝の日としているわけです。聖書でも黙示録などでは死の日と呼んでおります。その意味でキリストが日曜日に、よみがえり、そして日曜日に再び弟子たちに表されたということは意味深いものでもあったわけですね。この復活の主イエス・キリストは弟子たちにその集まっている中に現れて、そしてご自分を表されました。そして疑い、手に釘の跡を見、指をその釘の跡に差し入れたり、あるいは脇腹の槍の刺し傷を見なければ信じないと言っていたそのトマスにも声をかけました。あなたの指をつけて私の手を見なさい、あるいは私の脇腹に手を差し入れなさいと言って、トマスの疑いを、本当にそれを取り除こうとされたわけです。疑うトマスをですね、イエス・キリストは責めるのでもなく、あるいは叱りつけるのでもなかったわけです。なぜ疑うのか、なぜそんなことをするのかと言って叱ったりもされませんでした。普通ならばなぜ疑うのか、なぜ信じないのかとこう非難してしまうところでもあるわけです。そこには疑う者に対しての忍耐をもって接するイエス・キリストの愛や、あるいは非難するよりも愛によって包む、そういったイエス・キリストの姿があります。今日も同じようであって、疑い深い私たちに対しても、なかなか信じようとしない者に対しても、キリストは忍耐をもって待っていてくださるということがあります。ただ信じまいとして疑う人とは違ってですね、信じたいけれども疑問がある、なかなかだということに、そういった人に対しては本当にイエス・キリストは待っておられるわけですね。心から信じたいと願う人々であれば、その求める思いに応えてくださるわけです。聖書の中でもし探り求めるなら神を見出すとあります。まあ、有名な求めなさいという言葉もありますけれども、それに求めるものには神もまたキリストも報いてくださるわけです。そして、キリストはトマスに言われました。27節にあるように、信じないものではなく信じるものになりなさいと言われました。キリストの勧めの言葉でした。これは今日の私たちへの言葉でもあります。信じること、信仰者になることは決して恥ずかしいことではないわけです。神に作られ愛されているものとしての当然のことでした。子供たちが親を信じて信頼して当然なのと同じでもあるわけです。また信じること、信仰を持つということは、何か特別な珍しい人の、珍しい人間のすることということでは決してないわけです。人として自然なことでもあるわけです。以前よく言われましたが、日本においては自分は無信仰だ、無神論者だ、無宗教だということが、何かこう知識人であるような、あるいは立派な人であるような、そんな言い方されるけども、海外に行くとそうではないというわけですね。まあ、以前などもよくですね、いろいろ国に入るときには、あなたの信仰は何ですかと問われることもあったというわけですが、むしろこの信仰を持たないということ、それは不自然なことであり、まあ、おかしなこととされたりもしていました。信仰を持つことは人間としては自然なことでもあるわけです。神に作られたものとして、その心の内には、カルヴィンの言葉などを変えれば宗教の種とも言えるものがあるわけですから、そのような信仰心がある、それを持っていても当然であるというわけで、信じることは決して珍しい人、そういった人のすることでなく、人としてはむしろ自然なことであるということでした。イエス・キリストはトマスに対して、信じないものではなく信じるものになりなさいと言いました。これを受けたトマスの信仰の告白があります。それに対してトマスはどう答えたのか、 28節と29節にあります。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなた私を見たから信じたのですか。見ないで信じる人たちは幸いです。イエス・キリストの言葉を受けたトマスはそれに答えて信仰の告白をなします。短い言葉、短い信仰の告白ですが、それはここにありますように私の主、私の神ということでした。トマスはキリストに対してあなた私の主であり私の神ですと告白をしました。まずこの私の主ということですが、主というのはこの聖書の中で、旧約聖書の中では太い文字で主となっているその言葉でした。この文語訳聖書などではこの太文字の主というところは、旧約聖書の主というところはエホバと訳されたりもしていました。まあ、このエホバというのは正しい見方ではなかったわけですが、まあ、でもそのような太文字で表されていました。神はかつてモーセに対して私の名前は主であると言われました。まあ、ヤハウェという言葉ですけど、この世界史の教科書などでもヤハウェと訳されたりすることもありますが、そのモーセに対して神は私の名前は主である、ヤハウェであると言われました。その意味するところはこの存在せしめるとか荒らしめるということもあり、要するに天地の創造者であること、万物を存在せしめた創造者であることを意味していました。ですからトマスは旧約聖書由来の呼び方と同じくイエス・キリストを天地万物の創造者、誠の神と呼んだわけです。で、そのような創造者だからこそ死にも墓にも打ち勝ってよみがえることができたわけです。また復活したキリストだからこそキリストを主と呼んでもいるわけで、天地の創造者にとって復活は決して奇跡でも何でもないわけです。トマスはイエス・キリストに対してあなたは私の主である、主なる神であるとこう言いました。もちろん主という場合にはこの主人とか、あるいは私たちが従うべき方という意味もあります。トマスはキリストこそが自分が従うべきお方とここでも告白しています。まあ、考えれば私たちにとってイエス・キリストは主となっているかと問われます。むしろいつも自分の思いや自分の欲やそういったことが優先してキリストは第二第三となってしまっていないかと問われます。キリストに対して私の主と呼ぶことができるならば、それはキリストを第一の方とすべきところでもあるわけです。トマスはキリストに対してあなたは私の主ですと言いました。もう一つの言葉はあなたは私の神ということでした。旧約聖書の時代以来、信仰者にとって神はいつも私の神であったというわけです。もちろん神はイスラエルの民の神として表されました。また全世界の神でもあるわけです。でも何よりも私たち一人一人の神である、神は決して遠い存在ではなくですね、いつも私の身近にあり、そして私のことをいつも見ていてくださる、またその必要に応えてくださる私の神だとここで答えています。私たちにとっても神は何か漠然とした遠い存在、まあみんなの神様ということではなく、本当に私の神でもある、そのことを知りなさいと言います。漠然とした我々の神ではなく私の神、これはトマスにとっても私たちにとってもとても幸いなことでもあるわけです。私の主、私の神、そんな告白をしたトマスに対してキリストは見ずに信じる者は幸いですと29節で言われました。これはトマスに対するお叱りの言葉、叱責ではないわけです。むしろこれより後弟子たちの宣教によってイエス・キリストを信じる者に対しての祝福があることを語っているわけです。そのところにおいてはこの 今日の私たちもこの実際にこの目で、この肉の目でキリストを見てはいないということがあります。でも見ていないけれども信じている、それが私たちもあるわけです。そしてそれが幸いだと言います。この肉の目で、私たちのこの体の目で見ることはできないけれども信じているということの幸いがあります。聖書の中ではこうも言いますが、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っているとあります。聖書が書いたこの頃、あなた方はクリスチャンたちはまだイエス・キリストを見たことはない、また今見ていないけれども信じていて、言葉に尽くすことのできないそのような栄がある、喜びがあると語っているわけです。その通りであり、トマスは疑いました。でもその時代に生きた者の特権としては、弟子たちと同じように復活のイエス・キリストに直接お会いすることができ、目で見ることができました。でも現代の私たちはそのようにこの目で見ることはできません。ただ聖書を通して、ただし聖書を通してイエス・キリストを見ることができる。そしてイエス・キリストを信じる者はなお幸いだと評価してくださっているわけです。そのような、確かにこの肉の目では紀元2000年前と同じようにですね、2000年と同じようにこの目でキリストにお会いすることはできない。でも聖書を通してキリストを知っている、そしてそのことを信じ従う者は幸いであるとあります。まあ、そのようにトマスは一時確かに疑いました。でもその中でイエス・キリストに出会い、そしてイエス・キリストを私の主、私の神と告白することができました。トマスという弟子の今後については、この後については不明ですけれども、まあ、言い伝えられるところにおいては、トマスはこの後インドに伝道したとされています。そして現在も南インドにあるトマス教会がトマスにまで遡るとも言われているわけですが、まあ、こうしてトマスは信じる者となり、そして宣教の技に励んだということでした。最初キリストが弟子たちに現れた時にいなかったトマスにも、主はご自分を表され、そして信じる者になるようにと諭され、そしてトマスは信じた。今日の私たちもまた今そのような聖書を通してキリストに出会い、キリストを信じ、私の主、私の神と告白し、そしてこのキリストをですね、伝える、そのようなものでもありたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは聖書を通してイエス・キリストに出会うことができますことを感謝します。2000年の時があり、私たちのこの目でお会いすることはできませんが、聖書を通してキリストを知り、そして信じ、そしてキリストにある幸いの中に生かされることを感謝いたします。どうぞ信じないものではなく、信じるものとして歩むことができますようなを導いてください。このイースターを心から感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。